では今からなぜ生きるという言葉について、この一種の日本の和歌を通してお話ししたいと思います。声なばと思いし峰に来てみれば、なお行く先は山地なりけりという歌です。声なばと、これを超えたなら楽になれると、こう思って目の前の山を一生懸命私たちは登っております。この苦しみ、今この山というのは皆さんの人生でもあると思いますね。今現にこのことを考えると胸が重くなってくると、ため息が出てくる、そういう案件皆さんに今ありませんか？これから先ああいう会議があると、これから先あれ達成できるだろうかと、こういうこうことを思うとですね、心配になってくる、暗い気持ちになってくる、そういうことって、まあその立場その立場でみんなあるものでして、それがここで言う山ですね。でその山を乗り越えたらほっとできると、その山乗り越えるまでの辛抱だと、こう思って一生懸命頑張っております。それが声なばと思いしということです。でそうやっとの思いで峰に来てみれば、やっとの思いでその山を乗り越えて、やれやれと一息ついたのもつかの間で、なお行く先は山地なりけり、また今度の山がやってくると、今度の山がまたやってくるということを、この歌ではなお行く先は山地なりけりとこう歌ったんですね。一つの例えばテストならば、テストという山を乗り越えた学生がやれやれと思ったら、また今度次の試験期間がやってくるとかね、仕事で言うならば、一つの目標を乗り越えてやっと一息ついたと思ったら、今度また次のノルマが課せられるとか、こういう山というのはいくつもあるものです。受験戦争を乗り越え、就職難を乗り越え、仕事リストラに怯えながらも一生懸命働いてノルマ達成し、そして老いや病魔とも戦わなければなりません。基本的に人間関係の山は、いずれの時代にもあります。そうするとこの山というのはずっと続くように思うんですけど、皆さんいかがでしょうか？この山は生きていけばやがてなくなることってあると思われますか？まあおそらくほとんどの、まあ、ほぼ 100% の人は、いや、いつまでたってもこの山道は続きますよとこう言われるのではないでしょうか。いや、むしろ山道が続くところがだんだん高くなっていくと、こういうふうに言う人は多いですよね。若い頃は思っても見なかったような、険しい山、高い山がやってくる。仕事も責任を負わされる、家庭でもいろいろな問題が起きる、自分の体も病気がちにもなる、まあいろいろこう山の大きさも険しくなってきましたと、こう言われる方は少なくないんですね。で最後はどんな人でも、がんとかそういう、こう乗り越えられないようなこの病気とかね、でいつかその山の山腹で倒れなければならない、そういう時が来るわけです。今度ばかりはこの山は乗り越えることはできなかったと、こう覚悟しなきゃならない時が、これはみんな来るわけです。そうなるとですね、山は常にあると。常にどこまで行っても山はある。しかも最後はどこかで今度ばかりは乗り越えられませんでしたと、倒れなきゃならないところがあるとしたならば、なぜ私たちはそんな中この山道を登り続けなければならないのかというのが、なぜ生きると、こういうことです。中には、どうせ山道歩いてるとつらいし、いつか倒れるんだったらもうこの辺でしゃがみ込んじゃってもいいやと、こうしゃがみ込んじゃう人がいてもまあ、おかしくないという感じがします。こういう人を自殺者と言いますね。年間3万人近くの人がこの平和な日本でも自殺しておりますが、 この山の途中でもうこれ以上歩きたくありませんと、こう言ってしゃがみ込もうとしている人に、世の中の人がバカなことをするもんじゃないと、そんなバカなことを考えるもんじゃないと、こうバカなことというふうにこう一言で片付けますが、いや決してそんなバカな人ばかりが自殺しているだろうかと考えてみると、芥川龍之介とか太宰治とか川端康成とかヘミングウェイとか、そういうこう、まあ、少なくとも自分よりも頭いいと、こういうような人がどんどんしゃがみ込んでいます。なんでしゃがみ込む人は愚かだと言われ、最後まで歩き続けて倒れる人は愚かじゃないと言えるのか、なぜ人間は歩き続けなければならないのか。いや例えばですね、ここに温泉があって、で今はもう足を棒にして辛いと思うけど、お前はあそこに着いたら本当に歩いてきてよかったと、こう言えるところあるんです。これは歩いてきてよかったっていうのは、人生で言うならば生きてきてよかったと、生まれてきてよかったと、こういうところですね。そういうこの身になるために、ここに着くために歩き続けてきたのかと言える、そういうあの温泉あるんだと、あそこにちょっと湯気見えるだろうと、あそこまで行けば本当にこのしゃがみ込まなくてよかったと喜べるんだから、あそこまで頑張れと、こう言うんだったらですね、これは止めることを、頑張れというのも意味があります。今は辛いと思う、足も棒のように痛いんだろうと、だけどあそこまでは頑張れと、こういうところがあるならですね、そこでしゃがみ込んだらダメだよってことも言えますけども、だけどそれは何も示さずに、山の次はまた山だよと、山はずっとあるよと、最後はいつかは歩けなくなるとき越えられない山も来るよと、だけど頑張ってしゃがみ込まずに歩かなきゃいかんというだったらね、根拠はないってことになってしまいます。例えば一例を挙げると医学ですけども、医学は1分でも人の命を延ばそうとしております。だけどこんな人があります。これは以前テレビ番組でやってたんですけども、50歳の時にがんにかかった人がありました。でちょうどそれが喉の方のがんで、日本では治せないということで、これアメリカに行って手術をすることになったんですね。でその50歳でがんにかかって渡米アメリカに行きまして、手術を受けて治療を続けたんですが、その長い闘病生活の末、65歳の時にその女性は息を引き取っていったんです。でこの15年間というのは大変その辛い闘病生活で、スパゲッティ症候群というらしいですけども、病室ドアを開けるとスパゲッティのように病室に管がその体中につながっててですね、で、まあ、そういう状態だったそうです。特に晩年の方はそういう状態 で抗がん剤って打ちますので、その副作用で肉体的にも精神的にも非常につらいということ で子供や孫からもですね、おばあちゃん臭いとこう言って近寄ってくれなくなると、まあ、こういうこともいろいろあって非常につらい思いをしたそうです。で最後65歳で亡くなる時にですね、その彼女が主治医治してきた担当の医者に言った言葉がですね、こんなつらい15年間だったらいっそのことがんにかかってあの時に死んでいればよかったですと、こう言って息を引き取っていかれたそうです。もし皆さんが医者だったとしたらですね、こんなセリフを聞いたらどう思われますでしょうか。こんなつらい15年間の闘病生活だったらもうあの時死んでた方が良かったですと、まあ、こんなセリフを聞いたら、医者としての アイデンティティが揺らぐといいますか、何のために苦労して自分は一生懸命伸ばしてきたんだろうと、まあ、こういう気持ちにさせられる瞬間ではないかと思います。医者は命を伸ばすことはできますが、じゃあ伸ばした命は何をするためだったのかということになると、これは医学には答えはありません。それはそうやって生きるのはなぜなのかという問題、これは医学書をどれだけ読んでもですね、そこに答えはありません。まあ、この山で言うならば50キロまでは歩いて倒れそうな人をなんとかそこを歩け歩けと背中を押して、65キロまでは歩いたけど倒れたっていうようなことでして、だからこの医学にしても人間の営み、これは医学だけじゃありません。政治も経済も医学も科学も人間の一切の営みというのは、この山道をどうやったら歩き続けることができるのかということが政治の役割であり、経済の使命であり、科学の目指すところであり、一言で言うとどう生きるかということなんですね。どうやったらこの山道を乗り越えていけるのかということに当たるのがこれらです。医学だったら、ずっと歩いてると足に豆ができて痛いと、だんだん疲れも溜まってくると、じゃあそんな時はこの薬飲むといいですよと、だいぶ歩きやすくなりました、元気になりましたと言ってるのが医学です。政治や経済というのはこの道がここデコボコ道、ちょっと歩きにくいんですけどと、じゃあ舗装して坂道歩きやすくしましょうかっていうのが政治や経済です。科学というのはこの登山靴は軽くていい靴ですよと、まあ、次から次へと新しく歩きやすい靴を紹介してくれるのが科学です。政治も経済も医学も科学も私たちを歩きやすくするためにあるんです。そうやって私たちのこれらのものが進歩して、昔は平均寿命50年と言われた時代もありましたが、今は歩きやすくなったものでだいぶ長く歩けるようになって、人生80年、やがて90年と言われる時代まで来ると思いますけども、そうやって歩き続けることはできますけども、じゃあ歩いているのはなぜなのかということについては、これらのことに答えはありません。ですからこれは昔の日本の和歌ですけども、今日の私たちが、平成に生きる私たちが聞いても本当にその通りだなと、この実感は変わりません。そうやって生きているのはなぜなのか、それを忘れてどうやったら生きられるか、どうやったら生きられるかということだけしか知らないのが私たちの実態であると仏教では教えます。すべての人間が忘れてしまっているもの、そうやって生きているのはなぜなのかということについて、はっきりした答えを出されたのがお釈迦様であるという方です。そしてまたそのことを日本の私たちに誰よりも明らかにされたのが親鸞という方でした。そのことについてまたこのメール講座でお話ししてまいりますので、続けてお聞きください。